新婚夫婦が心がけたい30の心得。その1、すべてを一人で抱え込まない。二人で協力するから夫婦。大人だからこれくらい一人でしなければいけない。仕事をすべて一人でしようとしていませんか。掃除、洗濯、料理、育児。はたまたお金の管理まで全てが一方に偏っていませんか。お互いの都合もあると思いますが、全てを一人で抱え込むのはよくありません。家のことを全て一人で抱え込むなら、夫婦になっている意味がありません。二人で協力するから夫婦です。家のことを分かち合うから、お互いが家族について考えていけます。一つの仕事を二人で交代するのもいいでしょう。仕事を分けて専任にするのもいいでしょう。大切なことは二人で協力です。手と手を取り合う姿勢です。交代でも専任でも構いませんから、二人で納得のいく仕事配分を話し合い、協力を心がけましょう。一人でできないことでも、夫婦二人で協力すれば、できることが広がります。二人で担当するから、二人の可能性が開けるのです。どれだけ可能性を広げられるかは、どれだけ夫婦で協力できるかです。すべてを一人で抱え込まず、パートナーと協力しながら、家族運営を進めていく。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その2。人前と二人だけのギャップは大きいほどいい。夫婦生活の楽しみの一つは、ギャップです。人前では、真面目な雰囲気で接します。本当は、イチャつきたい気持ちがあっても、人目がありますから、外では、普通に接します。夫婦でありながら、少しだけよそよそしい感じが出るものです。その一方で、二人きりになった時には、イチャつきます。外で堅苦しい雰囲気を演じていた分、二人きりの時には欲求を爆発させます。人前では決してできないような触れ合いも二人きりならできるはずです。このギャップがたまりません。二人だけの秘密です。ギャップが大きければ大きいほどドキドキします。ギャップそのものが二人だけが楽しめるエンターテインメントです。あなたの本性を知っているのは私だけ。そんな関係があってもいいではありませんか。ギャップを知る楽しみも夫婦生活の面白さです。真面目とイチャイチャのギャップを楽しむ。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その3。パートナーの好きなところをリストアップ。パートナーのどんなところが好きですか？結婚しているくらいですから好きなところはたくさんあることでしょう。さて好きなところとはいえ抽象的です。ぼんやりしているのではないでしょうか。具体的にリストアップしてみましょう。紙を1枚用意してパートナーの好きなところをリストアップします。最低でも30項目は挙げましょう。優しいところが好き、わがままを聞いてくれるところが好き、おしゃれなところが好き、などです。10項目くらい挙げたところから、だんだんネタが尽きてきます。ネタが尽きそうになってからが勝負です。さらに、細かいところまで思い出しましょう。デートの様子、仕草、考え方などを思い出します。遅刻をしても怒らないところが好き。話をよく聞いてくれるところが好き。唇が好き。小さなことでいいです。くだらないことでもいいのです。細かなところにも目を向ければ、まだまだ出てくるはずです。耳たぶが好き。声が素敵。指がきれい。思い出せるだけ思い出し、リストアップしましょう。好きなところは探せば探すほど増えます。すると不思議です。リストアップが終わった頃にはパートナーへの愛情がさらに深まっているはずです。パートナーの好きなところが具体的になったからです。 自分でもこんなに相手のことを好きだったのかと驚くことでしょう。差し支えなければリストはパートナーにプレゼントしましょう。パートナーもこんなに愛されているのかと再認識できます。夫婦関係がさらに深くなるのです。パートナーの好きなところを30項目以上リストアップしてパートナーにプレゼントする。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その4。夫婦で別会計にしない。レストランへ外食に行った時、会計の様子を思い出してください。夫婦で別会計にしていませんか？夫が食べた分は夫が支払い、妻が食べた分は妻が支払う状況です。お互いが食べた分だけ支払うためはっきりします。きちんとお金の管理ができているように思えますが、要注意です。夫婦で別会計にするのは自分とパートナーを区別する支払い方です。夫婦でも別々の間柄という意識が残りやすいため、夫婦としての一体感に欠けます。形式上は夫婦でも心は他人同士という意識になりやすくなるのです。夫婦は運命共同体です。夫婦間に壁を作らないことです。夫婦での会計は一緒に済ませるのが理想的です。例えば交代制を取るのはいかがでしょうか。今回は夫がすべて支払い、次回は妻がすべて支払う方法など交代制で支払う方法です。あるいは夫婦で共有する財布を作り、そこから支払うのもいいでしょう。会計を一緒にするから夫婦としての一体感も生まれます。夫婦で別会計にしないのです。夫婦で外食するときは会計を一緒にする。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その後、結婚をしてからおしゃれの手を抜いていませんか？結婚をしてから急に仲が冷める夫婦がいます。会話が少なくなったり、セックスレスに悩んだりなどです。様々な事情が考えられますが、原因の一つとして考えられるのはおしゃれの手抜きです。結婚すると多くの夫婦はおしゃれの手を抜き始める傾向があります。結婚すれば人生の一区切りが達成です。結婚という区切りが達成された今、もはや異性へ猛烈にアピールをする必要がなくなりますね。もう異性を振り向かせる努力をする必要はないと思い、おしゃれのレベルが急に下がってしまうのです。男性も女性もそうです。おしゃれに手を抜けば外見の魅力も下がって当然です。結婚をしてから急に老けたねと言われ、会話が少なくなります。お互いがお互いに魅力が下がったと感じます。夫婦関係が冷めやすくなり、セックスレスの原因にもなるのです。そこで必要なのは、おしゃれのレベルアップです。結婚してからおしゃれの手を抜くのではありません。むしろ、結婚をしてからこそ、ますますおしゃれに力を入れてほしいのです。結婚をして最初の3年間は、よりおしゃれに力を入れましょう。パートナーから結婚してますます魅力的になったねと言われるまで努力です。いつまでも魅力の向上を心がける夫婦はいつまでも仲が続きます。パートナーが結婚してよかったと思うくらい今まで以上におしゃれを心がけましょう。結婚してからますますおしゃれに力を入れる。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その6。夫婦生活の区切りとは。1年の区切りはどこにあるのでしょうか。元旦です。1月1日になった瞬間、年が変わり、新しい1年の幕が開けます。1月1日を区切りに1年が進んでいきます。では、ここからが本題です。夫婦生活の区切りはどこにあるのでしょうか。結婚記念日なのです。あなたの結婚記念日はいつですか。 1年目の結婚記念日とは、夫婦生活が1年間続いたということです。365日間協力しながら夫婦生活を送ることができました。夫婦生活として新しい区切りを迎えるのです。結婚記念日には結婚当時のことを思い出しましょう。思い出してほしいのは、結婚式で交わした2つの約束です。1、永遠の愛を約束すること。2、どんな困難があっても2人で乗り越えること。結婚当時の初心に帰ることで、新しい区切りを迎えることができます。これまで協力できたね、これからも協力しようね、という意気込みが強くなるでしょう。結婚記念日が夫婦としての区切りと分かればお祝いです。結婚記念日にはぜひデートに出かけましょう。ケーキを買って祝うのもよし、プレゼントを贈るのもよし、贅沢なディナーを楽しみに行くのもいいでしょう。自分の誕生日と同じくらい大切にしてほしい一日です。結婚記念日を大切にすることは、夫婦関係を大切にすることです。結婚記念日に結婚式で交わした2つの約束を思い出す。新婚夫婦が心がけたい30の心得、その7、結婚記念日の贈り物の目安。夫婦生活の区切りとは結婚記念日です。結婚して夫婦生活が1年ごとにレベルアップします。結婚記念日にはデートをしたり外食をしたりして祝いましょう。さて、ここでもう一つ提案があります。夫婦生活の区切りを迎えた2人に贈り物をしてみてはいかがでしょうか。結婚記念日にちなんだ伝統があります。7年目の結婚記念日は同婚式、25年目の結婚記念日は銀婚式、50年目の結婚記念日は金婚式です。他にもまだまだたくさんあり、以下にまとめました。結婚記念日にちなんだ贈り物。1年目し、2年目わら、3年目かわ、4年目花、5年目木、6年目鉄、7年目銅、8年目青銅、9年目陶器、10年目鈴、15年目水晶、20年目磁器、25年目銀、30年目真珠、35年目サンゴ、40年目ルビー、45年目サファイア、50年目金、55年目エメラルド、60年目ダイヤモンド、75年目プラチナ。結婚記念日のレベルに合わせて、例えられるもののレベルも上がっていくのが面白いですね。結婚記念日の贈り物には、伝統にあやかってみるのはいかがでしょうか。例えば、1年目の結婚式である同婚式には、同にちなんだ贈り物です。結婚25年目の銀婚式には、銀を使った贈り物。結婚50年目の金婚式には、金を使った贈り物です。結婚生活が長くなるにつれて、記念品もレベルアップします。いつかダイヤモンドにたどり着くまで、夫婦生活を楽しむのです。夫婦生活が長くなるにつれて、楽しみも大きくなります。結婚記念日のプレゼントは、伝統にちなんで贈り物をする。新婚夫婦が心がけたい30の心得、その8、パートナーの親や兄弟の悪口は言わない。家族は身内の悪口を言わないのがルールです。思うまではいいのですが、口に出しては言いません。家族運営をする上での鉄則です。一度悪口を言い始めると余計に気になり始めます。 気になり始めると、さらに誇張して見えてしまい、イライラも大きくなります。誰にでも癖はありますし、変わった考え方もあります。パートナーの親や兄弟を含めて家族です。身内同士で悪口を言い合っても仕方ありません。内輪で揉めても醜いだけです。心がけるのは気にしないことです。イライラしたら自分にこう言いましょう。気にしない、気にしない、と。この一言を自分に言い聞かせるとイライラがすっと収まります。気にしないことでうまい距離感を保てます。嫌なことを言われてもさらっと聞き流します。気にしないことも夫婦に必要な技能です。身内にムカッとしたときは、気にしない、気にしない、という一言でさらっと流す。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その9。仕事と私、どっちが大切なの？と言われたときの答え方。夫婦で生活していると、よくありがちな言い争いがあります。仕事と私、どっちが大切なの？です。夫は家庭のために一生懸命に働いています。ところが一生懸命仕事をすればするほど家庭がおろそかになりがちです。妻からは夫が家庭を軽んじているように見えてしまうのです。こういう質問は困りますね。仕事を無視するわけにもいきません。仕事があるから食べていけます。一方、妻を無視するわけにもいきません。妻がいるから家庭をうまくやっていけます。この質問をされたとき、定番の答えがあります。両方、と答えるのです。一番丸く収まる答え方です。どちらか一つを決められない、というのは、両方が大切だ、という意味です。家庭を思うから仕事をしている。仕事をしているから家庭もうまくいく、と付け加えれば、パートナーも納得してくれるでしょう。大切なことは、バランスです。どちらも尊重することでうまいバランスが取れるのです。仕事と私のどちらが大切かという質問には両方と答える。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その10。話し合うより聞き合う。夫婦仲を深める基本はコミュニケーションです。お互いのことを伝え合うことで理解も深まります。会話をすることでお互いのことがより深くわかります。夫は会社での出来事を話したり、妻は近所付き合いの悩みを話したりするでしょう。はたまたこれからの家族運営について話をすることもあるでしょう。たくさんのことを話すことでお互いの理解が深まります。さて、この時に意識してほしいことがあります。話し合うより聞き合うです。話し合うことも聞き合うこともどちらも行為としては同じですが姿勢が違うのです。話し合うでは自分の話を聞いてほしいという主張が強くなりがちです。聞いて聞いてという勢いが強くなりがちです。自分のことばかりを話してしまうと相手もげんなりします。わかった。わかった。もう十分だ、と思い逃げたくなります。まず、聞き合うのです。今日はどんなことがあったの？と相手の話を聞きましょう。聞かせて、聞かせて、という姿勢です。お互いのことを聞き合う姿勢があれば、自然とコミュニケーションは深まります。自分のことを気遣ってくれているな、とわかるだけでもほっと癒されます。これがうまくいく夫婦のコミュニケーションです。話し合うより聞き合うという意識で話をする。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その11。耳掃除も夫婦の大切なコミュニケーション。あなたは耳掃除を一人でできますか？ できる、と答える人が大半でしょう。自分で耳掃除をすると気持ちがよく、癖になります。空いた時間にする耳掃除は、ちょっとした癒しの時間になります。それはわかるのですが、耳掃除をパートナーにしてもらいましょう。自分でできることを、あえて、パートナーにしてもらうのがポイントです。耳掃除は、奥が深い。耳の中は、その人の生活状況が見えるところです。その人の普段の様子が隠されています。耳垢が溜まっていれば、日頃から抑運動をしていることがわかります。耳の中がきれいなら、ストレスも悩みも小さいことがわかります。耳の中を覗くのは、心の中を覗くようです。手が届きにくい耳の中だからこそ、心や体の状態が正直に現れます。夫婦で互いに耳掃除をしてみましょう。自分でできるから、と言わず、あえて、パートナーに耳掃除をしてもらいましょう。妻が夫の耳掃除をすれば、次に、夫が妻の耳掃除もします。隠すのではなく、見てもらうのです。見てもらうことが診断にもなります。目安は、一週間に一回くらいです。お互いを理解し合う、いい時間を送れます。耳掃除も夫婦の大切なコミュニケーションです。パートナーに耳掃除をしてもらう。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その12。良き夫は妻によって作られる。良き妻は夫によって作られる。人の成長には他人の手助けが必要です。良き夫とは、夫だけで作られるものではありません。良き夫になるためには、妻の力が必要です。妻が夫の身の回りを支えることで、夫は仕事に専念できます。時には、妻からの愛の鞭で、夫がしごかれることもあるでしょう。結果として、だんだん、良き夫へと育っていきます。夫は、妻のために、と思う気持ちがあるから、夫妻らしい行動が促されるのです。では、良き妻とは、誰が作るのでしょうか。良き妻は、夫によって、作られます。良き妻になるためには、夫の力が必要です。夫は、妻の世間話を聞いたり、家事の手伝いをしたりします。夫が妻の身の回りを支えるからこそ、妻は愛されていると感じ、より魅力的になります。妻は夫のためにと思う気持ちがあるから、妻らしい行動が促されるのです。理想的な夫婦になるためには、パートナーの力が必要です。パートナーに成長させてもらっていると考えることが大切です。パートナーに叱られたら、叱ってくれてありがとうです。素直に言葉を受け止めて、改善を心がけましょう。その代わり、自分もパートナーの良くないところが目につけば、きちんと指摘します。理想的な夫婦は、お互いに育て合う関係です。良き夫は、妻によって作られ、良き妻は、夫によって作られるのです。育て合う関係になる。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その13。意外に見落としがちなパートナーの平熱。あなたの平熱は何度ですか？成人の平熱は摂氏 36.5度前後と言われています。ただし平熱には個人差があり、平熱が高めという人もいれば低めという人もいます。自分の平熱を知ることは、風邪気味かどうかを判断する重要な手がかりです。少し熱っぽいな、と思えばすぐ体温計でチェックです。平熱より上がっていれば、風邪の前触れです。早いうちに確認できれば、早く手を打てます。まあいいか、と放っておかないことです。まあいいか、と油断した時に限って本当に風邪をひきます。自分だけの問題ではありません。しばらく汗を流しながら寝込んだと思えば、その風邪がパートナーに移ります。夫婦揃って風邪になるというダブルパンチです。 パートナーから風邪をうつされたというケースはよくあります。さらに子供がいれば子供にも風邪がうつります。トリプルパンチです。最初のまあいいかを見過ごすかどうかが運命の分かれ目なのです。さて、自分の平熱はもちろん大切ですが、見落としやすいのはパートナーの平熱です。あなたはパートナーの平熱を知っていますか？自分の平熱を知るのも必要ですが、夫婦ですからパートナーの平熱も知っておきましょう。パートナーの平熱を数字で知っておくと、いざという時に役立ちます。パートナーの顔色が悪い時、体温計で測れば健康状態をすぐ確かめられます。夫婦に必要な情報の一つとして、パートナーの平熱を数字で把握しておきましょう。最近の体温計は進化しています。一昔前は数分間必要でしたが、今ではほんの数秒で確認できる体温計が登場しています。パートナーの平熱を数字で把握する。新婚夫婦が心がけたい30の心得、その14。パートナーの平熱を感覚として把握していますか？夫婦ならパートナーの平熱を把握しておきましょう。数字で知っておけば、いざという時に役立ちます。さて、パートナーの平熱を数字で知ることも大事ですが、もっと基本的なことも押さえておきましょう。感覚です。パートナーの額は普段どのくらいの暖かさでしょうか？パートナーの額にそっと手を当ててみましょう。平熱を知るためです。パートナーの額に手を置けば感覚的によくわかります。平熱の状態を直感的に理解しておくことが大切です。体温計で確認すればいいと思いますが、実際に夫婦生活が始まると現実はそう単純ではありません。日常では相手が風邪気味なのかを確認したい場面があります。体温計を使えばいいと思いますが、わざわざ体温計を取り出して測るのは手間です。移動中や旅行中など、手元に体温計がない場面もあります。そんな時に役立つのがあなたの手のひらです。相手の額に手を置いた時、普段と同じか感覚的に判断できます。ほんの3秒です。体温計と言いますが、あなたの手のひらが一番の体温計です。手の感覚が頼りになります。パートナーの額に手を当てて平熱を感覚で覚えておきましょう。夫婦生活の様々な場面で役立つはずです。パートナーの平熱を感覚として把握しておく。新婚夫婦が心がけたい30の心得、その15。パートナーへの感謝は思っているだけでは伝わらない。パートナーに手紙を書きましょう。日頃から家のために一生懸命になっているパートナーです。感謝できるところなんてないと思わず、些細なところにも目を向けましょう。感謝できるところは探せばたくさんあるはずです。家のために一生懸命に仕事をしてくれること、隅々まで掃除をしてくれること、汚い洗濯物を嫌がらずに洗濯してくれること、美味しい料理を作ってくれること、睡眠不足で目をこすりながら育児を手伝ってくれること、つまらない話に付き合ってくれること、すべてができている必要はありません。一つでもできていれば感謝です。感謝は思っているだけでは伝わりません。文字で表現し相手に伝えましょう。感謝は言葉で伝えるのもいいですが、文字で伝えるとさらに効果的です。文字は目に見えます。いつまでも残り続けます。色褪せることもありません。何度でも読み返せます。きちんと字で表現することで、感謝も気持ちも相手に伝わりやすくなるのです。夫は妻に感謝の手紙を書きましょう。妻は夫に感謝の手紙を書きましょう。綺麗な字でなくてもいいのです。 大切なのは手紙を書く姿勢です。手間をかけて感謝を伝えてくれる姿勢が伝わるとより喜んでもらえます。たった一枚の手紙でも相手を喜ばせる力があります。パートナーに感謝の手紙を書く。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その16。夫の帰りが遅くても起きて待っているべきか。夫の帰りが遅くなる時があります。仕事の都合で帰宅が深夜です。いつも帰りが遅すぎる。もっと早く帰ってほしい。不満に思いますが、わがままも言えません。家庭のために夜遅くまで働いている夫のことを考えると、わがままよりありがとうと言いたくなります。決して夫を無視するわけではありませんが、用事もないのに遅くまで起きているのも生活によくありません。むやみに夜更かしすると朝に支障をきたします。そこで晩ご飯を作り置きして自分だけ先に寝ようとすることがあるのではないでしょうか。先に寝ると申し訳ないなという罪悪感があります。こんな時一つ工夫があります。作り置きする晩ご飯に置き手紙を添えておきましょう。夫の仕事をたっぷり気遣ったメッセージを残します。遅くまでお仕事お疲れ様です。今日は先に寝させてください。週末は一緒にお出かけしましょう。心のこもったメッセージを添えます。手書きの絵を加えておけばさらに気持ちが伝わりやすくなるでしょう。晩ご飯と一緒に置き手紙を添えれば夫も妻の気持ちを分かってくれるはずです。その代わり妻は早起きをして夫と一緒に朝食を楽しみましょう。お互いに無理のない範囲で生活を心がけることが一番です。作り置きする晩ご飯に置き手紙を添えてから寝る。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その17。独身者が羨ましいと思った時どうするか。結婚をすると独身時代のような自由な行動が難しくなります。結婚とはパートナーと一緒に人生を歩むことです。使えるお金が減ったり行動が制限されたりして自由が少なくなります。家庭を考えた上で行動をする必要が出るため程度の差はありますが責任感も強くなります。そんな時ふと思います。独身の人が羨ましいな、と。自由が失われたり、責任を背負ったりしている自分が辛く感じます。そう思えば思うほど、独身者の自由奔放な生き方が輝いて見えるようになる。一度、独身の人が羨ましい、と思い始めると厄介です。被害者意識はどんどん大きくなります。独身のメリットがはっきり見えるようになり、結婚のデメリットが目立つようになります。そう考えてしまった時、どうするか。独身者のメリットを探すのはやめましょう。被害者意識を持っていても仕方ありません。あなたが考えることは、既婚者だからこそ得られるメリットを探すことです。例えば愛する人と家族関係を結べることに幸せを感じましょう。既婚者だから感じる幸せです。将来について二人で考えることも幸せの一つです。面倒くさい親戚付き合いも幸せの一つです。独身者にはできません。既婚者だからこそできることです。既婚者だからこそできることに目を向け幸せであることを再確認します。結婚しているからこそ実現できることを考えれば独身者が羨ましい気持ちも小さくなります。結婚できてよかった、これでよかった、と思うのです。既婚者だからこそできることに目を向け幸せであることを再確認する。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その18。 貯金ができても夫婦仲が悪くなっては意味がない。夫婦生活はお金が必要です。家賃、食費、光熱費などの生活費です。とりわけネックになるのは子育てと老後です。子供を育てるにはお金が必要です。子供の生活費や教育費などが必要です。子供が2人欲しいなら2倍になり、子供が3人欲しいなら3倍になります。さらに、老後の不安もあるでしょう。老後のためにできるだけ貯金しようと思い、夫婦で協力するのです。ここでよくありがちなトラブルがあります。節約に力を入れすぎて夫婦仲が悪くなってしまうことです。例えば、夫が買い物をした後、もっと安い商品を妻が見つけます。こっちの方が安かったと嘆き、妻が不機嫌になるのです。確かに節約をして貯金を心がけるのは大切ですが、限度があります。気持ちはわかりますが、いつも節約ばかりではうんざりするものです。あまり節約に力を入れすぎると夫婦関係が苦しくなります。夫や妻のお小遣いの量も減ってしまえば、ストレス発散もしづらくなります。貯金ができても夫婦仲が悪くなっては意味がありません。貯金はやけになりすぎず、ほどほどが一番です。夫婦仲が保ててこそ、貯金する意味があるのです。夫婦仲を保つためなら、多少の無駄遣いも意味がある、と考える。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その19。夫婦間で携帯電話を黙ってみるのは許されるのか。夫婦間で携帯電話を見る関係ですか。夫婦はお互いに協力し合って生きていく関係です。結婚式の時、いかなる困難も2人で協力をして乗り越えます、と約束をしました。そうした協力という意味合いから相手のことを知るのは当然です。携帯電話も見る意義があるのではないかと思うでしょう。しかし、いくら夫婦でも勝手に相手の携帯電話を見るのはよくありません。理由は3つあります。プライバシーの問題、モラルの問題、機密情報の問題です。第1はプライバシーの侵害です。いくら協力し合う夫婦関係とはいえ、最低限のプライバシーは必要です。誰にでも一つや二つ知られたくないことがあるものです。相手のプライバシーに関することを勝手に見るのは、いくら夫婦関係でも覗き魔と同じです。堅苦しくなりますが、プライバシーの侵害として法的手段に訴えることも可能なのです。第2はモラルの問題です。メールの送り主としては相手以外に見られることを想定していません。メールの送り主としても意図しない相手に見られることは不愉快に思うでしょう。第3の問題は機密情報の問題です。個人携帯を業務で使っているなら、会社の機密情報に関わることがメールに書いてあるかもしれません。機密情報が第三者に見られることで情報の流出につながる場合もあります。パートナーが見てもいいよと許可すればいいのではないかと思いますが、そう単純ではありません。第三者にメールを見せるなら、送り主の許可も必要です。送り主の許可なく勝手に見せるなら、夫婦揃って常識に欠けた人間です。このルールは夫婦関係だけでなく、友人関係や恋人関係でも同じです。他人の携帯電話を勝手に見るのは要注意なのです。夫婦とはいえ、勝手に相手の携帯電話を見るのはやめる。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その20。夫婦間でパスワードの共有は許されるのか。パスワードの共有は、携帯電話のメールとは違い、送り主のモラルを考える必要はありません。パートナーの許可さえあれば、共有してもいいのではないか、と思いますが、ここも落とし穴があります。基本的に教えるべきではありません。 プライバシーやモラルの問題はなくてもサービス規約の問題があるからです。例えば、クレジットカードのパスワードを夫婦で共有するとします。クレジットカードの規約を見てください。パスワードは本人以外に伝えてはいけない、などという規約があるはずです。クレジットカードでトラブルの際、パスワードを本人以外に知らせた事実があれば保険が適用されないことがあるのです。稀に許可されることもありますが、ケース、バイ、ケースです。銀行の ATM にせよ、メールにせよ、同じです。保証がされなければ、パスワードの意味がありません。あらゆる商用サービスは、パスワードは本人以外に教えてはいけない、という規約が基本です。したがって、たとえ夫婦でも、パスワードを共有してはいけないのです。さて、堅苦しい話をしましたが、これはあくまで商用サービスでの話です。商用サービスではなく、家周りの小さな約束事は別です。例えば、家の扉の暗証番号です。家庭内のみで共有する、仮に内容なら、家族の同意の上でパスワードを共有するのもいいでしょう。パスワードを共有するときは、外部に漏れないように注意しましょう。商用サービスに関わるパスワードは、家族間でも共有は控える。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その21。明るい未来は待つものではなく予定するもの。夫婦で未来の予定を立てましょう。予定は予定でも楽しい予定です。明るい未来であり華やかな未来です。来週末はちょっと贅沢なものを食べに行こう。今月末には一緒に海に出かけてみよう。二人が一緒に楽しめる予定を立てます。期待や興奮でワクワクすることがおすすめです。すると予定を立てた瞬間から気持ちに変化が出てきます。近い将来楽しいことがあるとわかると人は底力を発揮します。体の内側から力がみなぎり、心の底から気持ちが明るくなれるのです。仕事が大変でも週末に贅沢な外食をする予定が頭に浮かべば大変だけど頑張るぞと思えます。家事が苦しくても海に遊びに行く予定が頭に浮かべば待ち遠しいなと思い踏ん張れます。元気だから楽しい予定を立てるのではありません。楽しい予定を立ててるから元気が出てくるのです。では早速夫婦で相談して未来の予定を立てましょう。明るい未来は待つものではなく予定するものです。明るい未来を予定するから明るい未来がやってくるのです。明るい未来の予定を立てる。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その22。疲れているパートナーにもっと頑張ってとは言わない。誰でも疲れる時があります。疲れているかどうかは顔を見ればわかります。表情が暗ければ何か辛いことがあったのかな、疲れているのかな、と思うでしょう。ただし、元気がないパートナーにもっと頑張って、というのは注意です。元気づけたい気持ちはわかりますが、気をつけたい言葉です。頑張っているから疲れています。頑張っている人にもっと頑張れと言えば余計に追い込んで疲れさせてしまいます。場合によっては鬱を促してしまうこともあり得るでしょう。ではどう話しかければいいのでしょうか。パートナーの元気がない時はあなたの出番です。私に何かできることはない。と話しかけましょう。この一言でパートナーは救われます。できる範囲で協力をして、パートナーが早く疲れから回復できるようにサポートしましょう。できる範囲は限られるかもしれませんが、力になりたいという気持ちが伝わるだけでいいのです。自分には強い味方がついているとわかり、パートナーは癒されます。相手は強がって大丈夫と言い返すかもしれません。 そんな時は夫婦なのだから何でも言ってね、と言いましょう。この一言が言えるかどうかです。夫婦ですから疲れている時はサポートです。夫婦関係とは協力関係です。助け合う気持ちを忘れず、いつも意識しましょう。疲れているパートナーをサポートする。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その23。パートナーを人前でけなさない。時々夫婦でお互いをけなし合う光景を目にします。うちの夫は給料が少なくて頼りない。うちの妻は出来損ない。もちろん本気で言っているわけではありません。私たち夫婦よりあなたの方が立派ですよ、と言いたいわけです。日本にはへりくだるという文化があります。相手を敬うために気持ちで控えめな態度をとることです。確かにへりくだって相手を持ち上げることで会話を盛り上げる一面もあるでしょう。しかし、いくら会話を盛り上げるとはいえ、わざわざパートナーをけなす必要はないと思いませんか。人前でパートナーの汚点を紹介して笑うのは品がいいとは言えません。人前で汚点を晒されると誰でも恥ずかしく感じます。自分ではこのくらい大丈夫だろうと思っていることでもパートナーはひどく傷ついているかもしれません。他人との会話がスムーズになっても夫婦仲が悪くなっては意味がありません。もしパートナーをけなす会話の習慣があるなら今一度改めることをお勧めします。パートナーをけなさなくても会話をスムーズにする方法は他にもあります。明るい話題を心がけたり、身振り手振りを使ったり、などです。自分の失敗談を紹介する方法もあるでしょう。パートナーをけなすのはよくありませんが、自分で自分をけなすのは OK です。自分以外、誰も傷つかないのです。パートナーをけなさない方法で、会話をスムーズにする方法を心がける。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その24。パートナーは褒められるのを待っている。夫婦仲を深める最良の手段は褒めることです。パートナーと二人の時に直接褒めるのもいいですが、さらに喜ばれる工夫があります。人前で褒めるのです。夫婦なら悪いところは見ないで、いいところだけを見る姿勢が必要です。例えば、パートナーの尊敬できるところを人前で紹介してみるのはいかがでしょうか。うちの夫はこう見えて、几帳面なんですよ。うちの妻はこう見えて、料理がうまいんですよ。会話中、さりげなく褒めれば、パートナーも喜びます。デレデレして言いにくいかもしれませんが、パートナーを喜ばせる最良の方法です。些細な褒め言葉でも、パートナーは心の中で嬉しいな、と大喜びしていることでしょう。ただし、自慢になりすぎないように注意です。あまり大げさな言い方は避けて、落ち着いて、淡々と述べるくらいがいいでしょう。さりげなく褒めるくらいなら、聞いている相手も悪い気はしません。パートナーも自分をきちんと見てくれていると感じて、より夫婦仲が深まるのです。パートナーを人前で褒める。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その25。パートナーを褒めるなら、パートナーの親の前が一番。パートナーを褒めれば褒めるほど良くなります。人前でパートナーを褒めると、褒められたパートナーはいつも以上に喜びを感じます。いつも素っ気ない態度をしていても、きちんと自分のことを見てくれていると実感できます。あなたの評価が上がるに違いありません。夫婦としての強い信頼関係にもつながることでしょう。さて、人前で褒めるときは誰の前でもいいのですが、特にお勧めしたい人物がいます。パートナーの親の前です。パートナーの親の前でパートナーのことを褒めるのが最も効果的です。 責任感の強い夫で助かっています。きっと、お父さんの育て方が良かったのでしょう。とても、料理が上手な妻を持って幸せです。きっと、お母さんの料理の教え方が良かったのでしょう。さりげなくパートナーの親を引き合いに出して褒めれば、満点です。お世辞でもいいのです。嘘でもいいから、気の利いた言葉を言うのが大人です。パートナーは喜び、パートナーの親も喜びます。パートナーは愛されていると実感でき、パートナーの親は夫婦仲がうまくいっているようで安心したと喜びます。すべての人が喜ぶ言い方です。ほんの一言でいいのです。一言で夫婦仲が深まるのですから、言葉の力は絶大です。パートナーの親の前でパートナーを褒める。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その26。一生付き合う人としての接し方になっているか。付き合いとは面白い。人への接し方は一般的に付き合いが長くなるにつれて慣れ慣れしくなるものです。慣れ慣れしさがどんどん進むと今度は態度が悪くなりがちです。すると一転して仲が悪くなってしまうのです。パートナーに対しても同じです。付き合い始めた頃は距離があっても親しくなるにつれて慣れ慣れしくなります。結婚するとさらに慣れ慣れしさが加速します。人によっては慣れ慣れしさの度合いが悪化して夫婦関係の日々につながることがあります。そうならないために心がけてほしいことがあります。パートナーへの接し方を振り返ってみましょう。言葉遣いと態度です。一生付き合う人としての接し方になっているでしょうか。人間関係の中でもパートナーに対する接し方は特別です。一生付き合う人です。慣れ慣れしさとはいえ限度があります。今一度一生付き合う人という意識を持って接してみてください。死ぬまであなたと共にする大切なパートナーです。人生のあらゆる困難を協力して乗り越えるパートナーです。そうと分かれば越えてはいけない一線に気づくはずです。これ以上慣れ慣れしい会話は相手の気分を悪くさせるだろう。これ以上態度がだらしなくなると夫婦関係も悪くなるのではないか。慣れ慣れしさの中にも最低限守らなければいけない一線に気づけるのです。一生付き合う人としての接し方を心がける。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その27。引っ越しは子供が小学校に上がる前がチャンス。夫婦になると引っ越しをしたい都合が出てきます。理由は様々です。気持ちを一新させるため環境を変えたい。夫の通勤の負担を減らすため会社の近くに引っ越しをしたい。より良い行政サービスを受けるために都会に住みたい。今以上に生活が豊かになるなら引っ越しはいいアイデアです。環境がガラリと変わることで夫婦としての初々しさを取り戻す機会にもなるでしょう。引っ越し費用はかかりますが、夫婦でしっかり話し合った上で決断できれば、人生を好転させるチャンスにもなるはずです。ただし、引っ越しをするなら一つ気をつけたいタイミングがあります。引っ越しは子供が小学校に上がる前がチャンスです。小学生の転校は子供にとって大きな負担になることがあるからです。子供にとって環境の変化は大人が思う以上に大きな負担です。小学校に上がってからの引っ越しは転校です。せっかくできた友人とお別れをしてまた一から友人を作るのは大変です。友人と別れるという失望感と新しい環境への不安が重なります。まだ心がしっかりしていない時期だからこそ、急な環境の変化で精神的にも不安定になる場合もあるでしょう。精神的ダメージがきっかけで学業に差し支えることもあります。 子供にとって幼い頃の環境は人格を形成する上で大きな役目を果たします。仕方ない状況もありますが、子供が小学校に上がってからの引っ越しはできるだけ避ける方が賢明です。したがって引っ越しをするなら小学校に上がる前がチャンスです。小学校に上がっても快適に過ごせるように親子ともに良い環境を慎重に選びましょう。引っ越しをするなら子供が小学校に上がる前を目安に実行する。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その28。どんなに言い争っても結婚するべきではなかったとは言わない。夫婦なら対立をして言い争うことがあります。言い争いはいいことです。言い争いも考えようによっては意見交換です。たくさん言い争いをすることで、たくさんの意見を交換してお互いの妥協点を見出すことができるでしょう。ただし、感情的な発言には注意です。相手の人間性や人格を否定する言葉は避けるべきです。感情的になった時、うっかり口にしてしまいやすい言葉があります。結婚するべきではなかった、です。絶対に言ってはいけない言葉です。結婚だけを否定しているように思えますが、そうではありません。結婚をしたパートナーの人間性も否定する言葉です。結婚するべきではなかったと言われたパートナーは自分の存在を否定されたと感じ、強い絶望を感じます。こういう言葉は一生の心の傷になります。言い争いとはいえ、これだけは口にしてはいけません。禁句中の禁句です。軽い気持ちで口にしたとしても相手をひどく傷つけてしまいます。どんなに言い争いをしても絶対に控えるべき一言です。もし結婚するべきではなかったと思った時はまだチャンスはあると考えましょう。まだチャンスがあると思えばチャンスがあるように思えてきます。何事も前向きに考えることが大切です。どんな人にも過ちはあります。寛容な心を持ち合わせることが大切です。結婚するべきではなかったと思った時はまだチャンスはあると考える。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その29。結婚してよかったと感謝するから結婚生活がうまくいく。結婚を肯定する言葉があります。結婚してよかったです。結婚してよかったと言われたパートナーは自分の存在に自信を持ち喜びを感じます。こういう言葉はもっとたくさん言った方がいいです。しつこいくらいに言いましょう。結婚してよかったと言えば言うほどパートナーの機嫌も良くなります。結婚生活がうまくいっているから結婚してよかったと感謝するのではありません。結婚してよかったと感謝するから結婚生活がうまくいくのです。ポイントは些細なことでも大げさに言うことです。夫婦生活で少しでも嬉しいことがあれば結婚してよかったと大げさに喜びます。パートナーは大げさだなと言いながらも心の中では嬉しいなと大喜びします。結婚したことに自信を持ち、これでよかったと思えます。お世辞でもいいのです。お世辞が言えるのも愛情です。お世辞でも口にしているうちに現実になります。悲しませる言葉は控え、喜ばせる言葉を心がけましょう。少しでも嬉しいことをされた時には大喜びをしながら言いましょう。素晴らしい。結婚してよかった、と。夫婦関係を向上させる魔法の一言です。結婚してよかった、と何度も言う。新婚夫婦が心がけたい30の心得。その30。夫婦生活に無駄な一日はない。 夫婦生活を送りながら、時々考えてほしいことがあります。夫婦生活が突然終わるかもしれないということです。夫婦生活がいつまでも続く保証はありません。もちろん、これからも長く続いてほしいですが、そうもいかないことがあります。例えば、パートナーが交通事故で亡くなるケースです。食中毒で命を落とすこともありえます。確率は低くてもゼロではありません。ある日、突然いなくなることがあります。そもそも人は必ず死を迎えます。人の寿命は有限です。パートナーの寿命も有限です。永遠に続く夫婦生活にもいずれ終わりがやってくる日があるのです。そうとわかれば、今の夫婦生活をもっと大切にしようと思いませんか。夫婦生活も限りがあります。夫婦生活に無駄な一日はありません。今日も貴重な夫婦生活の一つなのです。夫婦生活の一日一日を大切にする。新婚夫婦が心がけたい30の心得。まとめ。その1。すべてを一人で抱え込まず、パートナーと協力しながら家族運営を進めていく。その2。真面目とイチャイチャのギャップを楽しむ。その3。パートナーの好きなところを30項目以上リストアップして、パートナーにプレゼントする。その4。夫婦で外食するときは会計を一緒にする。その5。結婚してからますますおしゃれに力を入れる。その6。結婚記念日に結婚式で交わした2つの約束を思い出す。その7。結婚記念日のプレゼントは伝統にちなんで贈り物をする。その8。身内にムカッとした時は気にしない、気にしないという一言でさらっと流す。その9。仕事と私のどちらが大切かという質問には両方と答える。その10。話し合うより聞き合うという意識で話をする。その11。パートナーに耳掃除をしてもらう。その12。育て合う関係になる。その13。パートナーの平熱を数字で把握する。その14。パートナーの平熱を感覚として把握しておく。その15。パートナーに感謝の手紙を書く。その16。作り置きする晩ご飯に置き手紙を添えてから寝る。その17。既婚者だからこそできることに目を向け幸せであることを再確認する。その18。夫婦仲を保つためなら多少の無駄遣いも意味があると考える。その19。夫婦とはいえ勝手に相手の携帯電話を見るのはやめる。その20。商用サービスに関わるパスワードは家族間でも共有は控える。その21。明るい未来の予定を立てる。その22。疲れているパートナーをサポートする。その23。パートナーをけなさない方法で会話をスムーズにする方法を心がける。その24。パートナーを人前で褒める。その25。パートナーの親の前でパートナーを褒める。その26。一生付き合う人としての接し方を心がける。その27。引っ越しをするなら子供が小学校に上がる前を目安に実行する。その28。結婚するべきではなかったと思った時はまだチャンスはあると考える。その29。結婚してよかったと何度も言う。その30。 夫婦生活の一日一日を大切にする。